会ナビ。
この番組は、ムドラン工業大学の提供でお送りします。皆さんこんばんは、井川靖子です。工大ナビは、毎週木曜日の午後7時から、ムドラン工業大学についての様々な情報をお届けする番組です。今日も30分間お付き合いください。今回は、ムドラン工業大学大学院工学研究科仕組み解明系領域理学博士の黒沢徹さんにお話を伺います。黒沢先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生の資料を、この収録の前に拝見していたんですけれども、何回読んでもですね、日本語で書いてありますのに、私ちょっとなかなか理解ができなかったんです。超伝導体とか、競争感電子系物質といった言葉が並んでいたんですが、先生の研究のその専門の分野についてお尋ねできますか？
はい。私、物理の中でも、物性物理という、物の性質を、いろんな面から調べていくということをメインに研究を行っています。
物性物理ですね。これはどういうものを指すんですか？
一般的に言うと物の性質を調べるという意味で、言われてますけども、私はメインには、物質の中にある電子がどんな挙動をして、いろんな性質、いろんな現象を引き起こしているのかというようなことを調べています。
物の中にある電子っていうことは、すごく小さな世界の研究ということですか？
そうですね。かなりミクロな世界になるので、我々が普段生活しているような、こういった世の中で起こらないようなことが、日常的に起こる、そういった世界ですね。
日常的に起こるんですね。で、先ほどその物性物理で、いろいろな動きを研究しているっていうふうに伺ったんですが、どんな動きがあるんですか？
例えば電子が一つ一つ動くようなものもあれば、集団で電子が動くというようなことがありまして、その集団的な電子の運動の一つの例として、超伝導と呼ばれる現象があります。
超伝導はなんとなく聞いたことがあるという方もいると思うんですが、改めて超伝導ってどういった状態を指すか伺えますか？
よく知られているのは、金属には、電気抵抗という、その電気の流れやすさの尺度を表すようなものがありますが、それがゼロになってしまうというような現象があります。
電気抵抗がゼロになるっていうのは、例えば私たちの生活の中で生かされそうなところで言うと、どんな例が挙げられますか？
例えば、電気抵抗があると電流が流れるとジュール熱という熱が発生してしまって、よく言うエネルギーのロスというものがあるんですけども、それが送電線が電気抵抗がゼロになると、そういう無駄なロスがないまま電気を送電できるというようなことがあります。
例えば北海道から本州に電気を送るっていう時にも、この超伝導を使えば本当にロスなく送れるっていうようなことなんでしょうか？
そうですね。よく言われているのが、太陽電池で作った電気を世界中超伝導線で張り巡らせると、世界中どこかでは必ず日の当たっているところが、地域があるので、そこで作った電気を、ロスなく世界中に送るっていうことができるんじゃないかというようなことも言われたりしてます。
夢のような話ですね。
そうですね。
なかなか今それが、今言ったように、こう、世界中に張り巡らされるほど、一般的になっているものではないんですが、で、その、夢のようなと言ったんですけれども、だからといって、じゃあ、超伝導が実現してないかというと、そんなことではなくて、超伝導自体は、もう今、実際にこの世の中にもある現象なんだそうですね。
そうですね。超伝導は金属を冷やしていくことによって、電気抵抗がゼロになって超伝導が発現するというふうにしてよく言われていますが、その温度というのは、今のところものすごい低い温度になっていて、低温って我々言っていたときには、だいたいマイナス269度とか、マイナス169度とかっていう、そういった世界の現象になります。
このくらいまで、冷やすっていうよりも、ね、体感で聞くと人間がとても生きられないようなカチカチの世界ですけれども、このくらいまで冷やさないと今はその超伝導というものが現象として現れてこないというのが、 さっき伺ったこう広く世界中に超伝導があればっていう夢があるのに対してまだまだそれが実現しない部分かと思うんですけれども、そのマイナス269度ですとかそういったところだとやっぱり私たちの生活にすぐ応用っていうのはちょっと難しいですよね。
そうですね、常に冷やし続けておかなければいけないとかっていうような制限がつきますので、なかなか難しい現象ですね。
この超伝導自体はただ見つかったのは実はここ最近なわけでもなく、
そうですね、もう100年近く経ってますけども、まあ最初に発見された水銀の超伝導体からいろいろな物質がこう見つかってきて、最初液体ヘリウムというさっきのマイナス269度で超伝導になっていたものが、だいたい今だとまあ169マイナス169度の液体窒素よりも高温でも超伝導になるような物質も見つかっています。
それでもまだだいぶ低い気はしますけど、でもマイナス269からマイナス196ぐらいまではじゃあ少しこう上がってきたんですね、ここ100年ぐらいの研究で。
そうですね、最近ですともっと、まあ、過酷な状況の中でいて、まあ、特殊な、まあ、硫化水素と呼ばれるようなそういった物質が超伝導になるのが室温付近でもなってるんじゃないかというようなことも最近は言われるようになってきていますが、実用化というところで言うと、まあ、ものすごい難しいというような現状です。
硫化水素って言うとあれですか、温泉の匂いみたいな。
まあ、そうですね、硫黄が含まれているものなので、まあ、吸ってしまうとちょっと人には体には非常に悪い物質なんですけども、圧力かけていくことによってそういったガスが、まあ、固体になって、その固体が超伝導になる温度は非常に高いというのが最近言われています。
じゃあちょっと人にあまりこういい影響を与えないというところで課題もありますけれども、あ、じゃあ硫化水素を使えばこう超伝導体は、まあ、室温ぐらいですから私たちがこう暮らしている生活で維持できそうなんですか。
それがまた先ほど言った極限状態でといったところが、ものすごい圧力をかけられた状況でないとそのガスが固体にならないというようなことになりまして、で私が研究者の方とよく話をしているときに言われていたのが、まあ、その圧力の大きさってどのくらいなんですかねというような話をすると、まあ、大体地球の内部ぐらいじゃないっていうようなことを言われたりよくします。
そうですね、ちょっと生活の中では難しそうですね。
そうですね、
いろいろとこの超伝導っていうものはその見つかってから100年ぐらいは経っているということなんですが、それをじゃあやっぱり私たちの生活の中で安全にその現象が導けるというところに向けては、まだまだ数多くのじゃ研究が必要になりそうなんですね。
そうですね、まだまだ課題がたくさん残っている分野ではあると思います。
この超伝導体って今お話伺いながら、まあ、超は超えるスーパーの超に、伝わるに、それから導くの導、まあ、伝導体とつく場合は体で書いて超伝導体って言ったりするんですけれども、実はこの伝という文字は分野によって違う漢字を見たことがあるかもしれないんですが、先生なんか使い分ける理由があったりするんですか。
そうですね、工学系の分野だとこの電の字が電気の電がよく使われていますね。で、私もともと理学系の方で研究をやっていった時には、まあ、伝えるというのが、まあ、一般的なところであって、まあ、内容同じものを扱ってるんですけども、そういった扱う分野によってちょっと漢字が違うっていうようなことはありますね。
伝える方がこう物理系だったりそういった方たちが使う方で、工学系の皆さんはこの伝導体の電気の方の電で使うことはあるけど、じゃあそれが別物かっていうとそういうわけでもなく。
そうですね、伝えるという意味で言うと、まあ、電気を伝えるっていうのが一番一般的なので、はい、そういった工学系の人たちが電気の電を使うのも、まあ、一緒の内容になります。
私たちこう生活の中で両方の伝導ということを見たことがあるという方もいるかもしれませんが、こういう理由なんだなと思って、ちょっと面白いなと思ってお伺いしておりました。先生からはこういった超伝導体の現在の様子ですとか、先生のその専門分野というものについて伺ってきたんですけれど、具体的には最近はどういった研究をされているんですか。
最近はまあ、これも発見されて結構時間が経っているんですけども、動酸化物高温超伝導体という、まあ、液体窒素よりも高温で超伝導が発現する物質なんですけども、それの超伝導の発現機構だったり、まあ、それに付随して起こるいろいろな面白い物理現象について調べています。
ちょっと待ってくださいね。 動酸化物高温超伝導体というものについて調べているということなんですが、私も最初音だけ聞いて、あ、北海道だから動産の何か北海道産のものなのかなと思った。これはその動産じゃなくって、金属の銅、あの金メダル銀メダル銅メダルの銅を酸化、酸素の酸に酸化物の動酸化物高温高い温度の超伝導体というものなんだそうですが、この動酸化物高温超伝導体、そのいろいろな面白い動きをするって伺いましたけど、どういったものなんですか？
まあ、一つはやっぱり高い温度で超伝導になるっていうのが、まあ、一番魅力的なところですね。で、やっぱり液体窒素温度、まあ、マイナス196度ぐらいで超伝導になるっていうのは、液体ヘリウムでないと超伝導にならなかった物質に比べると、まあ、非常に魅力的なところになると思います。
冒頭でご紹介したの、液体ヘリウムだとマイナス269度。だったものが液体窒素だとマイナス196度、だいぶ70度以上暖かくても大丈夫ということなんですが、この動酸化物高温超伝導体だと、まあ、そういったことが可能になっていて、その研究をされているということなんですけど、これ先生からもらった資料だと動酸化物についてを先生自ら作ったりもしていると伺ったんですが、どういうことですか？
あ、そうですね。研究に用いる資料を、まあ、研究室の学生さんたちと一緒に、自分たちで作成しているということになります。
その動酸化物っていうのが先ほど伺ったように、液体窒素において超伝導体になるという、そういった性質を持っているということなんですけれども、それって自ら作ったりできるものなんですね。
そうですね。薬品を、必要な薬品を購入して、あとは化学組成比を合わせて、まあ、混ぜて焼き固めると、動酸化物高温超伝導体は、作成することができます。
なんかそれを作るための機械とかが、この工業大学にあったりするんですか？
で、我々は、その単結晶と呼ばれる資料を作るために、イメージ炉というような炉を使って、単結晶を育成してるんですけども、まあ、その単結晶を育成する機械を使うと、例えばですけど、なんかサファイアだとか、そういったものも一応作ることができるという、そういう炉が、室蘭工業大学にあります。
サファイアが作れる炉が、ここ室蘭工業大学にあるんですね。
そうですね。ただ、宝石としての価値は全くありませんけども。
この物質としてサファイアですけれども、それを何百万とかで宝石店に売ることはできないんですね。
全く価値がないので査定は金額がつかないと思います。
まあ、ただもうサファイアも作れる炉だということなんですが、そういったところでこの先生は動酸化物を作ってらして、これ自体はその先生の研究にも生かされているというお話でしたけれども、いろいろな研究者の方にも求められているそうですね。
そうですね。海外の共同研究者からその単結晶、研究に使うもの、こんなものを作ってくれないかとかっていうような依頼が来て、その単結晶育成などもしています。
じゃあ先生がこの室蘭工業大学で作ったものが海外に？
そうですね。最近だと、スイスの共同研究者のところに単結晶を送って実験をしてもらってます。
そうですね。その研究を一緒に、まあ共同研究する場合というのはもちろんあると思うんですけれども、ここで作られたものが実際にそのスイスに行ってそこでの研究に使われているというのは、なんかこう室蘭市民として室蘭でできたものが海外で活躍してるんだなと嬉しくなりますが、実はスイス以外にもというお話を聞いたこともあるそうですね。
そうですね。知らない間に大西洋を渡ってスイスから今度なんかアメリカの方に行って研究に使われてたっていうような話を聞いたこともあります。
ここで作られたものが。
そうですね。
先生が生み出したものが、先生が知らないうちに本当に世界中を巡って、でもそうやっていろんな研究者のもとで研究に使われてるんだなというのは、ちょっと面白いお話だなと思って伺っておりました。さて、ここまで先生のその超伝導に関する研究、またその研究に生かされる動酸化物のお話などいろいろと伺ってきましたが、ここで一曲リクエストを伺ってもいいですか？
私が高校生の頃に、よく聞いていたモーニング娘さんのラブマシーンをお願いします。
懐かしいです。高校の頃よく聞いてらしたんですね。
そうですね。
誰が好きとかありましたか？
やっぱり室蘭出身のナッチですかね。
阿部夏美さん可愛いですよね。ではそんな高校の頃を思い出していただきながらお聞きください。黒沢先生からのリクエストです。モーニング娘ラブマシーン。 先生からのリクエスト、モーニング娘。ラブマシーンをお聞きいただきました。先ほどいろいろと研究の中についても伺っていたんですが、原子とか電子って私はもうなんかその肉眼では絶対に見えないぐらいにすごい小さい、本当にあるのかなって思う、研究の中でだけの話でしょぐらいの気持ちで、一般素人の気持ちとしては思っていたんですが、実は先生の研究の中ではこれを可視化した画像もあるそうですね。
そうですね。走査トンネル顕微鏡と呼ばれる顕微鏡を使って、まあ間接的にですけども原子を画像化するというようなことをして、まあいろんなものを見たりしています。
実は目の前にもその画像化された写真を私拝見してるんですけど、くっきりはっきり見えてるんですが、これが、このはっきり見えているのが原子なんですか？
そうですね。このくっきり見えているのが原子で、この原子がどんな風に規則正しく並んでいるかとか、そういったことがわかる、そういった顕微鏡です。
見えるんですね。
そうですね。間接的ですけども、こうやってはっきりと原子を見ることができます。
私、高校の頃に、確かに私も化学の方の科学を勉強してたことはあったりはするんですけれども、で、なんとなくその、原子とか元素とかいろいろそういうものを聞いたりはしてたんですが、なかなか見える化されたものを実際に見る機会がなかったので、こういった顕微鏡で実際のものを見ることができるんだなっていうのにすごく驚いておりました。この顕微鏡も室蘭工業大学にあるんですか？
はい、この顕微鏡も室蘭工業大学にあります。
じゃあこういったものを通しても具体的なその動きっていうのを調べることができるんですね。こういったさまざまなその超伝導体についてですとか、まあ、動産化物っていうものを実際に作っているっていう話なども伺ってきたんですけれど、黒沢先生はどうしてこういった分野を勉強しようと思ったんですか？なんかきっかけとかあったんですか？
まあ、物理の分野に最終的にこう来たのは、まあ、紆余曲折ありますが、まあ、小さい頃からサイエンス、まあ、いろんな科学だったり、そういった、面白い科学キットですかね、そういったもので遊んだりするのも好きだったっていうのがあります。
こういった理科とかでまとめられる中で物理とかいろいろありますけれども、その今先生がやってらっしゃる物理じゃなくて、最初は化学の方の科学がお好きだったそうですね。
そうですね。いろいろな物質のその合成だったりそういったことがあったので、科学に非常に興味はありました。
興味はありましたが、今行っているのは物理。
そうですね。科学覚えることがたくさんありすぎて、ちょっと私向いてないんじゃないかっていうふうに思って、で、それで物理の方は原理原則に基づいて、基本的なところを理解して、こう、まるでこうパズルを解いていくかのように、物事を考えていくっていうところが楽しくて、まあ物理の方にだんだんとこうシフトしていったっていうような感じですね。
パズルを解いていくような感覚なんですね。
そうですね。まあ一種の謎解きですよね。
あ、謎解きと聞くと急にぐっと興味が湧く人も出てくるんじゃないかと思いますが、私なんかは逆に学生の頃物理すごく苦手で、化学の方がどちらかというと成績が良かったんですけれども、そのやっぱり謎解きとかそのパズルっていうことが先生のそのなんていうんでしょう、学ぶ意欲に向いていたっていうことなんですかね。
そうですね。まあ私ほとんど記憶するっていうことがやっぱり苦手だったので、それをまあ原理を考えた上で一つ一つこう謎の紐を解いていくかのように解いていく物理の方が、まあ私の性格には合っていたのかなというふうに感じています。
ちなみに一般的に本当にゲームとして存在する方の謎解きはお好きですか？
ゲームの謎解きは私には難しすぎてなかなか解けないっていうのが現実ですね。
世の中の一般の人はよっぽどこの物理の謎解きの方が難しい、先生がやってらっしゃる研究の方がすごいなって思う方多いと思うんですけど、先生はゲームの方の謎解きの方が難しいんですね。
そうですね。
いや本当考え方っていろいろ面白いなって、でも先生の頭の中をちょっと覗いてみたいなと思いながらお話を伺いましたが、こういったきっかけがあって、その化学も興味はあったんだけれども、こちらの物理の方がいろいろと謎を解いていく、パズルを当てはめていくような、そういったところからこの世界に入っていったということなんですね。いやでもそれがもしかしたらこの化学の分野に興味を持つことに関しては大事なのかもしれないですね。こう勉強勉強っていうよりもそこに楽しさを感じてということかと思うんですが、どうでしょう、今の研究も楽しくされているものなんでしょうか？
そうですね。なかなかうまくいけないときは苦労することもたくさんありますけど、やっぱり楽しさを持ちながら、楽しんでやってます。
そういった楽しさも持ちながらということでしたので、きっとこの先もいろいろ楽しい研究も進めてくださると思いますけれども、ここまでいろいろと先生自身の研究もそうですし、そして今の、超伝導体のその研究についての幅広いお話なども伺わせてもらいました。先生が今後、こういった研究をもとに目指す姿といいますか、今後の展望、研究のことでも、個人的なことでも構わないんですが、あれば伺えますか。
私がやってる研究の、高温超伝導というその超伝導になる温度をなるべく高い温度になるような物質をまず見つけることができればいいかなというのが一つと、もし見つかったら今度それが応用されていて、いろんな環境問題だとかいろいろ今たくさんありますけども、そういったところの助けになる一つの手段となれば嬉しいかなと思っています。
これが叶えば、先ほどお話にもあったように、こう世界のどこにいても超伝導が生かされて、どこでも昼夜関係なく電気がロスなく使えるという世界が実現するかもしれませんね。
そうですね。
先生のこれからの研究が私たちのこの電気のある未来を大きく救ってくれると思いますので、期待しております。今回は室蘭工業大学大学院工学研究科仕組み解明系領域理学博士の黒沢徹さんにお話を伺いました。黒沢先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで室蘭工業大学からのお知らせです。今日は3つご紹介します。まずは創立75周年記念事業第32回蘭学セミナーについて、日時は10月29日火曜日の午後4時15分から午後5時45分、場所は室蘭工業大学教育研究1号館 C207 講義室とオンラインのウェビナーです。講演題目は空間伝送型ワイヤレス給電の現在と未来、工学研究の理想形。講師に京都大学生存研研究所教授の篠原直樹さんをお迎えします。参加料は無料です。申し込みの締め切りは10月22日まで。続いて室蘭工業大学札幌医科大学デジタル移行連携セミナーを開催しますという話題です。10月25日金曜日の午後5時から夜7時。場所は札幌医科大学の講堂、対面およびオンライン、ズームでの開催です。内容は札幌医科大学および室蘭工業大学教員によるシンポジウムおよび特別講演です。事前の申し込みが必要です。申し込み方法は後ほどご紹介します。そして3つ目、室蘭工業大学創立75周年記念蘭学コンサート15周年記念第51回蘭学コンサートを開催します。日時は11月23日土曜日、会場が午後2時、開演が午後2時30分、場所は室蘭工業大学大学会館多目的ホールです。チェロとピアノのコンサートで定員は100名、申し込み者多数の場合は抽選となります。料金は無料で事前の申し込みが必要です。こちらの申し込みの締め切りは11月11日となっています。いずれの申し込みについても詳しくは室蘭工業大学のホームページからご確認ください。工大ナビ、この時間は室蘭工業大学の提供でお送りしました。